鈴宮春日の直感、
はい、
はい、これね、我々を見まして、うん、新刊ですよ。9年ぶりぐらいかな、正直、はい、鈴宮春日シリーズの中で1位2位を争う面白さでした。
本当に、
じゃああれだな、結構関数は割れるかもな。
割れますか。
割れるな。いやこれは多分これ面白いと思うの俺ぐらいだろうなっていう気がする。あ、俺ぐらいだろうなって言うとこう千人思想みたいだけど、そういうことじゃなくね。
いやあのね、うん、
あのそういう意味で言うと、うん、読んでる時自体は別に楽しみましたよ、
うん、面白かった、
ね、あの別にあれをつまんないとか、うん、そういうこと言うつもりは全然危なくて、うん、その自分がね、
はいはい、
まあ、楽しいんだっていう前提のもと、うん、言いたいことは、はいはい、腰3つ、
うん、
そのね、鈴宮春日じゃないんだよ、うん、
まあそうだね、
鈴宮春日じゃなくていいんだよ、これ、うん、この話が
古典部でいいよね。
あ、そうそうそう。本当に、だからね、鈴宮春日ってそもそも鈴宮春日の憂鬱とかさ、うん、例えばじゃあ消失とかさ、うん、まあそのいろいろな話があったと思うんだけど、はい、ちょ思い出してほしいんだけど、はい、鈴宮春日ってさ別にさ謎解きじゃないんだよ、
うん、まあまあまあ、
あの何ちゅうその現実世界なんだけど、うん、不思議なことがあって、 その、まあ、ある意味超常的なね、うん、未来から来てるとかさ、はい、宇宙がとかさ、あの超能力とかっていう世界の中でいろんなこう不思議なことが起きるから面白い、
そうだよ、
わけじゃない、うん、俺はそれを求めてたわけよ、鈴宮春日にはね、うん、で今回読んだらさ、うん、いやそう、なんかすごい B 級ミステリーを読まされた感じなん
だ。いやいやいやいや、よくできてたと思うよ。
だから面白かったよ、楽しいんだけど、別にそれ鈴宮春日じゃなくてもいいじゃんみたいな、
ね、
だからあれが春日である、鶴屋さんである、キョンである、うん、長門である、必然性全くなかったでしょ、ね、
全然ない。
だからその谷川なんか、うん、がさ、なんか鈴宮春日じゃなくてたなんか後書きにも書いてあったけどさ、自分が書きたかったものを今回出させてもらいましたみたいな、うん、こと書いてあったけど、マジで本当にその通りだなと思って、自分がね、いや書きたかったことを鈴宮春日という世界でやっただけじゃん、うん、鈴宮春日っていうネームバリューで売れるじゃん、うん、やり方せこうと思って。
まあそうだね、
だからあの、うん、あの世界観だったら別のなんかその本で出せやんってちょっと思ったんだね、よ、
まあね、
俺は
で、あれ前半はどうですか。それはあれ、鶴屋さんの挑戦の話でしょ。
あ、鶴屋さんの挑戦の話、ね、うん、
前半の2つはさ、まあまあ春日だったじゃないですか。
そうかな、
背中にあれ初詣に行くやつと、うん、あと七不思議か、
だそう、いや七不思議やったこと何もなかったでしょ。
七不思議はまあ何でもなかったね、
ただ七不思議、
七不思議は何もなかった
書くって、ナンバーズも、まあ、たまたま鈴宮春日の発想が小泉が出した問題と、まあ、一致したみたいな、うん、いやマジそれだけじゃない
という、まあそうだね、
いやだから前半の2つはね、まあ、あんまり頭に入っちゃいけない。
いやそこは含めての直感じゃないですか。
いやそうだけどね、だから、
まあ、明らかに分量としてはね、
いやそうだから、
そうなんですよ、うん、
あれが、うん、そうだから古典部、
うん、
その米沢ほのぶのさ、
うん、
あっちのさ評価とかでやってたら、
うん、
あ面白かった、
そうね、
で終わったよ、
うん、終わればいいじゃんこれ、
だからすごいやはりやるなよって、そうじゃないじゃんっていう、
そうですか、
私は思いましたよ、
まあまあまあまあね、
いやだからまだ中身触れてないからね、
そう、
今のは俺の表層的な
ね、
あの不満ね、
鈴
宮春日じゃなくていいじゃんっていう、
そういやそこについては別に何だっていいよ、
逆に言えば、
は 純粋に評価したんだよ、この作品をね、
中身をね、
中身をね、うん、つりゃさんを純粋に評価したとして、うん、おお、まあまあまあ面白かったなと思って、
あ、いやだからそういう意味では楽しめた、うん、強そうのようなんかあの ミステリー的な、ね、あの呪術トリックとか
そうね、
いや良かったですよ、
小泉くんがもうめちゃめちゃ喋ってたでしょ、あんなに喋るタイプだったっけ小泉くんって、
あ、まあまあまあ、もともとまあ口数が多い
方だけどね、久しぶりに小泉くんがもう熱く喋ってるの見てさ、
まあ、説明係だからね、基本的には、
いや、いいなと思って、で、またさっきの古典みたいな話もあさ、今回古典いっぱい出てきたじゃん、
出てきましたね、
ミステリーの古典が、もう読んでてよかったと思って、半分ぐらいは読んでたね、
あ、そんなや
つ、そうそうそう、だから、あ、はいはい、あれね、みたいな、ああ、アクロイドね、みたいな。ああ、コウキ君いい問題ねみたいな。
知らんだろ。
知らん、あれ絶対読んでる人と読んでない人だと面白く感じ方が違うじゃんか。読んでてよかったと思って。
いやだからあれだよね、そのミステリーファン、
はいはいはい、
の談義として、
うん、そう
描かれたからね。うん、いや別に
いいわ。ミステリー谷川さん才能あるんじゃないですかね。
そこはだから谷川とこう共有できただけです。
いやいや、そうなんですよ。まあ完全に鈴宮春日である必要はなかったね、
うん、だからそ、まあ自分はそんなになんかあんまりこういわゆる古典的なっていうか昔からあるミステリーみたいなのあんまり読んでないから、うんうん、そこら辺はねようわからんでしたが、はい、だからあの謎解きみたいな部分をなんかこの読者とその、まあ、SOS だのメンバーとか一緒に考えていくみたいな感じ、うん、でちょうどよくわからないみたいな、
はいはい
はい、謎は解けないみたいなバランスもまあちょうどよかったかなっていう気もしたし ね、だからその辺の話の構成はうまいんだろうなと思いましたけど、
いやよかったなと思ってね、面白かったよ、うん、いやいや、谷川先生がこんなにミステリー好きだとは思わなかったですね。
まあ、ミステリーファンだったんでしょうね、きっと
ってことだよね、うん、いや、もう絶対好きな人のさ、気持ち悪い話じゃん。
いやね、うん、ね、
いや、ほんと鈴宮春日とか、この時代の登場人物のしゃべり方って気持ち悪いなと思った、改めて。
そう、
なんかニョローとか言うじゃん。鶴屋さんはあれだけど、まあ、キャラの描き方がさ、ゴミでやろうとするじゃん。
まあまあね、比較的
描き分け、うん、気持ち悪いなと思って久しぶりに見たら。もう10年経つからさ、
まあ、ラノベっぽさなんだろうね。
そうそう、あれもレールガンとかさ、インデックスもそうだけどさ、こういう喋り方のキャラクター出てくるの気持ち悪いなと思って久しぶりに読みました。最近読んでなかったんで、こういうの。いやいいよね。
だから続編とか出るんですかね。
いやもう出ないんじゃないですか、
ね、だからもうこの感じなら、うん、もう進めなきゃ終わったと思うんだけど俺の中でね、うん、終わったって思えばいいんだけど、まあなんか続きは続きでね、だっていっぱいあるじゃない、
は
い、伏線は、
うん、
回収する気あるのかなって。だから、ね、
それ自分でも言ってるじゃないですか、知恵袋の銃について
自分で自分でプレッシャーかけてんだ。
めちゃめちゃプレッシャーかけてるよね、これね。佐々木問題どうすんだよっていう。
あ、でも、うん、そうそうそう、俺この本の中で、
うん、
教えてもらって、うん、面白いって思ったのが一個だけ本当にあった
り、うん、なんですか。
あの自分知らなかっただけなんだけど、うん、あの誕生日のパラドックス、
なんだっけ、
うん、本の中に、うん、別に重要なとことかじゃなくて、うん、あのなんか小泉がこの問題はその誕生日のパラドックスと、うん、なんとかのパラドックスに代表されるようにみたいなことを言ってたのよ、
うんうん、
でも知らなかったから、うん、誕生日パラドックスってなんだろうと思って調べたのよ、うん、あ、なるほどと思って、あ、こんなことあるんだと思って いうのをね、俺は知識として知れて面白かったんだけど、う
ん、なんなんですか誕生日、
誕生日パラドックスって、まあ、パラドックス、うん、いわゆるパラドックスっていう言葉を、まあ、連想しちゃいけないんだけど、うん、要は感覚的に人間がこうだと思ってるものと、うん、数学的にちゃんと出した答えの間に全然乖離があることをここではパラドックスって言ってるんだけど、うん、同じ、うん、例えばまあ部屋の中に人間が何人集まったら、うん、誕生日が同じ人が、うんあすまあ、あの何年生まれは覗いてない、うん、何月何日生まれっていう人が、はい同じになる確率が 50% 以上になるかっていう話があるわけ、うん、で誕生日って、うんまあ、365日あるわけじゃない。
そうだね。
だから、
まあ、単純に言うと180人ぐらい、
ぐらい集めれば 50% になるのかなって、まあ、なんとなくさ、
なんとなく思う、
直感ではさパッとはそう思うじゃない、
うん、そうだね。
じゃあ数学的に答えは何なのかっていうと、うん、23人らしいね。
へえ。
23人いればその23人の中に同じ誕生日の人がいる確率が 50% を超えるんだって。
本当に？
いや数学の証明でもあった
あったね、
あったんだけど。
本当から
しいんだけど。
面白い
って面白いでしょ、うん、だから思うじゃん、100何人かなみたいなおぼろげにね。
そうそうそう、
23人っつったらさ、ある意味さクラス1つよりちょっと少ないぐらい
でしょ。今35人クラスでしょ。
そうそう、うん、でそので、誕生日同じになる確率が 50% 超えるって。
50%
すげえなと思って。
いや、それがその式が知りたいわ。
あ、でも、うん、あの見たら分かるけど、うん、あのもう俺たちがついていけない
ついていけない
の数式ね。あのびっくりマークとか出てくるから、ね、もう分かんないでしょ。
それ合ってるかどうかすら分かんないよね。
分かんないけど、まあ、じゃあ数学上のなんかこう曲線、
うん、
こういう曲線見ると、うん、50% に23のところになるとか、ね、なるんだけど、いやね、それ俺の収穫はそれ。それかいのパラドックスって、ああそういうのあるんだと思って、面白いと思って。
まあ面白いけどね、うん、本筋とは何ら関係ない
けど、何ら関係ないけど、知識の一つとして、
あ、面白い面白い、
面白かった、
それは面白いわ、
調べてよかったと思って。
でもそれだけ。ねえ、篠宮春日、君の時代だけど、もう言いたいことはそれだけ。
いや本当ね、これが一番大きな収穫。
いやいやいやいやいやいや。もっとほらディクスンカーとかについて語りたい。ねえ、
知らねえよとかさ、
知らねえよ、
なんだよな。
いやいやいや、面白かったじゃん。もう小泉くんがこんなにミステリー好きとは思わなかった
よね。谷川が代わりに喋ってくれる。
谷川の代わりに小泉くんが喋らされてるだけなんだけど、で絶対高校生の会話じゃないもんね、これね。
そうだよ。
まあ長門は別にしてもだよ。
中戸だって別にさ、本読まなくたってさ、全部の本頭に入って
たしかないじゃん。確かに。長戸なんであれ本読んだんだろうね。
いや、わ
かんない。まあまあいいんだけど。いやー、よかったですよ。ちょっとあの、弦楽的っていうんですかね。あの、
あれだね、
教養的で鼻につくよね、今回の作品ね。
まあまあね、なんかね。だから結局その、うん、だからずっとその谷川が温めてたこと、うん、ぼんやり頭に思ってたことをやったんだろうなって感じをしました
ね。いやいやいや、そうですね。
ミステリーってこうなんだぜ、こんな感じなんだぜ、
ドゥヤー
っていうね、あの本当ね、
最高やないですか。
鼻につく。
続編が待ち遠しいぜ。
だからもう鈴宮春日じゃなくていいから。
本当にもうなんか小泉探偵事務所へようこそみたいな
んで。いやだからそれでもいいし、うん、なんか北高ミステリー研究部とか
で
もいいじゃん。
ミステリー
でいいよね。でなんかこうなんかこう
たまに鈴宮とかが、うん、そうね、副産物的に出てくる的なぐらいで、
谷口とかね
出てきて、
谷口が殺されてるみたいな
死んじゃう、死んじゃうダメだね
本編にあれの影響の出ない範囲でね、そうね、
学園ミステリーをやって、はい、もうホテルじゃないですか
もうホテルでいいですよ、
そうだよね、わかりました、はい、いやもう大変楽しませていただいた、もう今回の本の地雷はもう俺得、完全に俺得です
ね。いや本当ね、まあまあまあ鈴宮春樹が、うん、いいよ、どっちにしろね、俺が選んだし、
そうですよ、そうですよ、
俺読んだしか
ね、またいいこと聞かせてください。ありがとうございました。